さんこんにちは。お聞きの放送は CMG チャイナメディアグループのオンライン配信番組 CRI インタビューです。ご案内は私大和翔園です。日本の作家伊藤博美さんが3月中旬およそ1週間にわたって上海、杭の杭州、北京、天津などを訪問しました。女の一生や老いをテーマとした伊藤さんのエッセイ集平家記や犬心が近年中国で翻訳出版され、若い女性たちの話題となったことが今回の旅のきっかけです。20代で詩人としてデビューし、出産、子育て、離婚、介護、老いなど女性の一生を作品にし続けてきた伊藤さん、両親と夫に先立たれた現在、1997年から暮らし始めたカリフォルニアを離れ、拠点を熊本に移し、東京の大学で教鞭を取りながら文筆活動を続けています。自分らしく生きることを声高らかに唱える伊藤さんの著作は、フェミニズムへの関心が高まっている中国でも注目され、近年中国語に翻訳されたエッセイ集平家記は中国のレビューサイト同版の2022年度の読書ランキングで4位にランクインしました。実質的に初めての中国となる今回の旅、伊藤さんは中国各地の本屋やバーなどでの読者交流会や復旦大学、清華大学などでの講演を通して中国の学者や学生たちと深く交流しました。伊藤さんの目には中国のリアルはどう映ったのでしょうか。中国の若者の印象や AI に文学は作れるかなど、様々な質問をぶつけ、そして中国の女性たちに伝えたいメッセージを伺いました。それではここから伊藤博美さんのインタビューをお聞きください。伊藤さんにとりまして今回初めての中国だと聞いておりますが、
はい、本当はね一瞬来てるんです。昔35ぐらいの時にウランバートル、モンゴルに行って、でウランバートルから米人に電車で来たんですよね、でその時に一泊してるんです。
あ、そうですか、はい、あ、もう昔のことで、
昔のこと
で何か覚えていらっしゃることはありますか。
北京ダックを食べたけど、その味も何も忘れてて、昨日食べたのがもうすごい、うわこんなもんだったのかっていう、
大丈夫
すごく美味しかった。でなんかほら、クレープみたいなのと一緒に食べるでしょ、
はいはい、
なんでこれと食べるんだろうと思って、これがなければダックだけいっぱい食べられるのにと思いました。
そうですか、
向かって食べたかった。
あ皮の部分とかは
美味しかったですね。
皮と肉どちらがお好きですか。
もう両方好き。
あ、そうですか。
もう中国に来て最初上海に入って、でそれから広州ですよね、でそれで北京に来たんでしょ。
はい。
でまあ本当に毎日毎日ね、美味しいものを発見するんですよ。でもね、食べられないの、どうしたらいいのかっていうぐらい美味しい。
はあ、中華がお口に合っているようです
ね。めっちゃ合いますね。
おー、よかったですね、うん、いろんな場所を行かれましたけれども、約1週間の滞在で、うん、上海、杭の杭州、北京、
はい、
それから明日から天津だと伺っておりますが、す、はい、本当に本屋さんとか大学あるいはバーの中でも読者の皆さん、中国の学生の皆さん、先生の皆さんと濃密な交流をしてこられたと、はい、どうでしょうか。ここまで来て手応えをどういうふうに感じますか。
なんかね、学生がまずね、はい、すっごく面白かったんですよ、どこでも。でそれぞれ違う反応するし、日本の学生と同じような反応もするし、で割とフェミニズムによることを私がこう話すので、それに対してチャレンジしてくる学生もいるのね。
チャレンジ、
チャレンジしてくるんですよ、
はい、
です、男の子が。
お
でそれね、割とあるんですよ、よく。で、ああまたこの反応かなんて思いながら、で向かい合うでしょ。とね、なんだろう、明るいっていうのかな、明るくて割とこう前向きに自分を表現してくれる。で女の子たちはやっぱり日本の学生と同じように男の子よりもややシャイ。
あ、そうですか、うん、
でもこうちょっとこう木でね押してあげるとふわっとこう開いてくる。でこう笑い顔を見せてくれる。そしていろんな本屋かなんかでね、後で来て、いやなんか自分の人生が変わりましたとかね、 こう何かを開いてくれましたとかね、救われましたみたいなことをね支えてくれる人がどこでも、若い人たちが男の子でもいてね、本当に嬉しかったのこれは。だからもう毎回若い人たちと会うのが楽しかったですね。
ああそうですか、うん、まあ、いろんな都市北京を除いて全部初めてのようですけれども、はい、来る前に中国に対して何かイメージしたことと、あと実際に来てみたら、
新聞なんかで読んでる中国って割とネガティブなことって読めるんですね、たくさん日本では。もう全然違いましたね、人々っていうのは。だから国家とか大きなシステムの中の性格ってあるでしょ、日本人とか中国人とかなんかあるじゃないですか。それよりもやっぱりここっていうのは全然違うなと思った。
前日のお話では、あの伊藤さん、中国の漢詩が大好きだとおっしゃっていました。
ここです、
ここ。
ここに、あの、漢文っていうクラスがあるんですよ。今はどうか分かんないけど、私たちの頃は、古文っていうのがあって、漢文っていうのがある。
古文と漢文が違う。
違います。違う先生が教えてくれて。で、やってて、私は好きだったから、大学行っても漢文取ってたんですよね。で、私は書道を子供の時からやってるんで、
はい、
で、それが高校になってくると、割とこう、ほら、真面目なちゃんとした書道になって大義士とかって始まるわけで、で天国やったり、
天国も
してました。
あ、そうですか、うん、今もやってらっしゃる。
いや今はね、もう好きにね、あの日本人のこっちもそうかしら、もう炭するんですよ、精神修養のために、あれが嫌で嫌で嫌で嫌で嫌で、で私は大人になってから始めた、もう一回やり始めたんですけど、その時絶対炭はすらない。で紙はね、半紙このぐらいの使う、もう大きな紙を用意して、で高いから、うん、あの包装紙、あのお皿買った時に包装紙があるじゃないですか、あれを集めて、もうね、うん、好きなように殴り書くことにしたんですよね。
伊藤先生らしい。
ですっごいなんかしばらくもハマってましたね。でその時にアメリカにいたので、その道具が買えなくて、で中国のマーケットに行って買ってきたんです。
あ、そうですか。結構ストレス発散につながりそう。
いいですね、あれはね。
あ、そうですか、う
ん、でもやってるうちに自分の字が、自分が全く出てくるんですよ。
あ、文は人なり、書も人なり。
本当にそう思った。でね、私はペンとか、まあ大抵コンピューターで書いてますけど、ペンで書くときはそれをごまかして自分らしさを自分で作った字を書いてるんですよね。でもね、書道やると、私子供の時に7歳の時から始めてますから、で先生に言われると、インコも一から書いてったでしょ、
はい、
いい子だったから、その先生に教わった筆の動きっていうのが自分から出ていかないの、ね、いい子の自分がひねくれた形っていうのが筆で出てきて、
ほう、
見るの嫌になっちゃって、でやめたんです。
本来自由奔放な性格が、そのような習い方だとなかなか
自由奔放になれないみたいな、
表現できない、そういうところにすごく
不自由。これが自分の私だなと思った。
まあそういうお習字とか漢詩とかも、いずれも中国エレメントが強いんですけれども、
う
ん、
そうそうそうそうですね。あと、あのお経の翻訳をここ数年間随分してて、
はい、
だから中国語じゃないんですよ、私にとっては漢文っていうものだったんですよ。でそれに随分こう向かい合ってきたんです。
それなのに中国に、ディープな中国の旅をしてみようと今まであまり思って
、なかったですね。忙しくってそんな暇がなかったっていうのが、アメリカ行ってるだけでもう精一杯って、でドイツにちょっとあの友人がいて、割とドイツに行かなくちゃいけないってことがあって、ドイツとアメリカだけでもいっぱいいっぱいでしたね。あともう一つは、私にとって中国の文化っていうのは、そうやって頭の中にあった、あるいはその漢文漢詩という過去にあったって、今の何が起こってるかっていうことは興味がなかったんですよ。
あ、そうですか。
不思議でしょ。でも日本文化もそうかもしれない。たまたま住んでるから今の現在っていうのに触れ合ってますけど、私が興味のある日本って9世紀とか11世紀とかそんなもんですから。
あ、基本的にそういうタイムスリップした時代を生きていらっしゃる。
そうそうそうそう、そんな感じですね。
まあ、そんな中で今回は1週間本当に中国を旅してこられて、この1週間の滞在を通して実感している中国、
10年早く来たかった。 そしたらもっとなんかもっと関われて、また来てまた来てまた来てっていうのができたなと思って。
やっぱりその距離感が違ってきましたね、今回の
旅。何よりね、その大学でなんか私が話してる時に黒板にこう漢字書くと皆さん分かるんですよ。
ああ、まあ当然ですけれども。
当然ですけど、なんかそれはアメリカやドイツではありえなかった。学生に書いて
書くと、
でその日本文学知らない子たちが見た時にこれはねなんて言っても分かんないんですよ。
あ、
で今回だから漢字書いてね、なんかひらがな書いた時だけこう読むんだってこうローマ字付け加えるだけで、なんかその相互理解っていうのがやっぱり違いますよね、漢字使える我々と漢字使えない人たちとは。
あ、やっぱりお互いに漢字文化圏だからこその理解の深さというものがやっぱりよその国と違うというのは今回実感したわ
け。実感しましたね、本当にね。で深さっていうより浅さかもしれない。浅く広くのコミュニケーションはずっとこっちの方が取れると思った。
中国の女性とかはどうですか、その1週間日本と比べてアメリカと比べて。
私の場合は平家記っていう本があって、それを中心に人と会ってたでしょ。そうしたら面白いですよ、みんなああいう意識持ってる読者たちだからちゃんと読んでくれて、すごい反応してくれて。なんか私は昔は日本の女より中国の女の方がすごく男と同格にね、何でも仕事して何でもできてっていう、そういうイメージ持ってたんです、実は。で、なんかいいな、羨ましいな、なんて思いながら。でも今回来てみたらあんまり変わんないのかもしれない、
日本の
女と。ただ日本の女って今またちょっとひねくれた感じになってて、もうちょっと元気がない。それは経済的なものかもしれないけど、でその日本の女をもう一段階エナジェティックにしたのがこっちの若い人たちだなと思った。平家記を通した読者たちと私がずっとここで会ってたからだとも思うんですよね。この本は日本だと20代は読みません。まず40代50代60代、私の読者って今はもっと高齢になってるので、だから若いエネルギーっていうのが今回すごく感じたっていう感じ。
お聞きの番組は CMG チャイナメディアグループのオンライン配信番組 CRI インタビューです。今回のゲストは北京を訪れた作家の伊藤博美さんです。伊藤さんの作品は世界各国で翻訳出版されていますが、翻訳や出版の内容にどのような違いが見られるか、引き続き伊藤さんです。
ところで、5本の平家記、犬心もすでに中国で翻訳出版されていて、はい、今のところ2冊
です。2冊。で、今度、女の一生が出ます。
ああ、今年中にも。
と思います。
どうでしょうか、最初にご自分の本が中国で翻訳出版されて、しかもすごく話題になっている、たくさんの人が読まれているということを、ご自身が聞いた時の気持ちは。
ああ、当然だろうなと思いましたね。つまり私たちどっかで、こっちの方が元気、こっちの方がオープン、こっちの方が明るい、でそういう違いはありますけど、私たちもっとこうひっそりみんな生きてる、ひっそりしてややモアシャイでみたいな日本性があるでしょ。でも基本の家族制度、基本の生き方のなんかこう倫理とかは、すごく似てますよね。でそれはアメリカのそれとは全然違うと思うんですよ。で不思議なことに私の作品ってヨーロッパとアメリカでは文学って言われる方を翻訳されてるんです。でこの平家記とか犬心かね、これは韓国でも出てるんですよね。でつまりアジア文化では私のいわゆるエッセイって言われている女を主題にしたものの方が受け入れられるんだなっていうのが不思議でしょ。
アメリカではそれは
全然一個も出てません。
ああ
とアメリカで出てるのは
詩とか
あるいはトゲ抜きっていうのがあって、これはまあ私は詩だと言ってるんですけど、言ってみれば小説なんですね。でネタはほとんど平家記と同じなんです。でもそれを文学として書いたもので、あとねこの間出たのがエッセイ集ではあるんですが、小玉草玉って言って木や草についての本なんですよね。で やっぱりこれもどちらかというと文学として、女の生活よりは文学として読まれていく思想文学として、
あ、
うん、それは同じ本が今度ノルウェーで今出版されようとしていて、でもう出たのがトゲ抜き、そして刺繍で、ドイツでも同じなんです。ドイツはそして犬心が出ようとしてます。
う
ん、でトゲ抜きと、
やっぱりそれぞれの社会のリアリティというものが
と思います。
必要としている本の種類がおのずと違ってきたと、
うん、と思いますね。
この前 あのバーで行った読者交流会で、うん、何人かの読者の方々にお話を伺いました。面白かったんですよ。あのさっきもおっしゃられまして、日本の読者さんよりはこっちがずっと年齢が若いんです。
若いです。
読者層が20代から、うん、まあ、40代と、皆さんは女性としてこれから自分がきっとどの人も体験するだろうということの予行演習として読んでいて、あの予習ができたという気持ちの人と、うん、それからその本を母親とにプレゼントをして、
それ何人もいましたよ。だからお母さんにってこう書いてサイン全部しました。
あ、そうですか。うん、母親の気持ちがおかげですごくよく分かった人と、うん、それからですね、あの伊藤ひろみさんという方は、例えて言うならば母とことなくおばさんと自分という位置づけで、
あ、ありがたいですね。
母と子だとすごくなんかお互いに緊張関係になりやすい、うんうん、でもおばさんだとは、うん、全然自分のこときつくは見てくれないし、うん、何でもフランクにおしゃべりができる、そういう位置づけで、
わ、すごい嬉しいじゃないですかそれ
そうですか、うん、そういう気持ちは、う
ん、すごい嬉しい。私なんか読者は若い人の読者って本当嬉しいですね。それはなんか触れ合ってても若い人っていうのは何だろう、面白いんですよね、うん、大学でほらしばらく教えてたから、若い人って何で面白いんだろうって思いますもんね。きつつくしね。特に日本の若い人は後ろ向きだしね本当に後ろ向きです。しかも私このコロナっていうのを挟んで大学の教師してて、まあ目の前で若い人たちが傷ついてのた打ち回って落ち込んで、這い上がってこれなくて苦しんでっていうのを本当に見てきたんですよね。で、私なんて戦争終わって10年後に生まれた世代で、戦争が親の世代は経験してるけど自分たちなかったでしょ。でその後もまあ社会いろいろとありましたけど割と平和だったから、はい、でオイルショックで母がね、トイレットペーパー買いに走ってたみたいな、なくなっちゃって、でそのぐらいしか覚えてなくてね、あと知らないうちに地図がこう変わってたみたいな、そんなこともありましたけど、ベトナム戦争も割と近くにあったでしょ。だけど全部入って遠かったんですよね、うん、初めてなんかこういうねソサエティのトラウマみたいなものが外から襲いかかってきて、で学生たちがズタズタになってる血まみれになってるところを見たっていう。で私はもう年取ってるからそこまでズタズタにならないんですよね。
うん、
なんか学生たちのこの傷つき方に比べたら私まだ大丈夫みたいな感じで生きてきたけど、その傷ついてる人たちを本当にこんなに見たの初めてでした。
うん、まあ、その中国の読者からすればおばさんにあたる方がその傷つきやすい若者を目の前に見ますと、どんなことをしたくなるんですか。どのように
共感したくなりますね。で彼らが考えてることをこう共感する、あ、そうよくわかるわっていう。でただおばさんは面と向かってこう座らないんですよね。隣に座って同じ方向を見つめるんです。そしてこう話してもらう時も、うん、彼女はこっち向いて話してて私もこっち向いて聞いてて、で時々分からないでもう一回言ってみたいな感じでまた聞くみたいな、うん、こんなような関係性が持てればいいな。
寄り添う。
そうそうそうそうそう。
でも過分に決して立ち入らない。
そうそうそうそう、そうですね。
その時代背景が大きく変わっていた中で、うん、若者が自分の居場所というか
なくなってくると思う。やっぱりどうしていいか分からないだろうし、でもこれはね、まあ、若者たちは本当かわいそうでしょうがないんだけど、それを抜きにしたら今まで長い文学の歴史で 誰がこんな人が文学を読まなくなるっていう時代が来たかって想像、みんな誰も想像してないでしょ。
今読まれなくなってる時代と感じてらっしゃる。
感じてますね。自分も読まないし。
でもお経の現代語訳していらっしゃるし。
でもだから古典は読むんですよ。でも今のものはあんまり読まないし。
実は伊藤博美さんのその読者層、中国での読者層は昨年ですね、ものすごく話題になっている本の読者層と重なっている部分があることに気づきまして、その本は上野千鶴子、
はい、
鈴木涼美、
はい、
往復書簡限界から始まる、
はい、
その読者層とかなりオーバーラップしているように思うんですね。
それね、ちょうどねここに来る前に解説、文庫になるので解説を私が書いてたんです。
そうですか。
そうだからもう本当になかなか書けなくて、二人とも社会学者でしょ、私が何を言えばいいのっていう感じでもう苦しんで書いたあのやつでした。たまたま。
でもどうでしょうか、中国ではこういう女性に関するその先生の本もそうですし、上野千鶴子さん、鈴木涼美さんの本もそうですし、やっぱりその自分が女性としてこの社会を生きていく、女性として一生を送っていかなければいけないということに目覚めている女性が今生まれてきている、大量に。そういうその中国の現実というか、まあ、つまりその若い時から割と淡々ともう生老病死に向き合うことができるし、割と多分なしにいろいろ淡々と考えることができるし、その語ることもできる、その若い人が増えてるんです。
みんながおばさん欲しがってるんだと思う。若い人たちが一人で生きていくのが辛くて、で、本、特にね、この本における上野さんの立ち回りって言い方、今までの上野さんの本に本当になかった口調が出てたんです。去年のお正月でしたかね、高橋源四郎っていう人がいるでしょ。
飛ぶ教室。
そうそう、飛ぶ教室で私たちみんなでゲストだったんです。で、その時に源四郎さんが言うにはね、今日はこれはただみんなゲストが来たんじゃなくて、これ家族だって言ってて、で一番長女は上野さんで、次女が鈴美さんの母親で、三女が私で、その長女のちょっと下かな、とにかく長男が高橋源一郎で、私たちの親は日本近代の日本だ、でも死んじゃった、で今ここに集まって正月のご飯を食べながら話をするんだってことを言ってて、私の解説はそこから始めて
ん
で、本の中で鈴美さんがしきりにお母さんのこと言うんですよ。でつまり母との関係が難しい若い女がさあどうしたらいいか、でお母さん死んじゃってるから余計巨大になってる、でそのストラグルしている、それに対しておばさんがね、ちゃんと自分の傷に向き合いなさい、ちゃんとおっしゃいみたいなことをね言うんですよね。あそこが一番ハクビでした。で三女としては、三女のその家族の中の三女、ものすごいいい加減で、食べたいものだけ食べてじゃねみたいに帰っていくみたいな三女で、すぐこう出てって、いい加減なことをやって、でまた帰ってくるみたいなのが私の役割だなと思った。
でも本当にそういう現代日本が生み出されたこう兄弟が、中国の若い年齢層の人たちに共鳴を呼んでいるという、そういう現象はまたどういうふうに。
面白いですね。でもそれに同じようなすごく似たことを日本でもありましたよ。韓国の小説があって、で韓国の、まあ、1984年かな2年かな生まれの女がどれだけ苦労してって、すごく苦労してるんですよね、やっぱり仕事と夫と家族との間で、でちょっとこう精神的にバランス崩しちゃうっていう、そんな話なんですけど、それを日本人の女たちは自分のこととしては読まない、でもすっごい近いこの辺の話として読むんですよ。だからかえって違う文化だから余計自分たちに引き付けやすいっていう、そなんか作用があったような気がする。だから上野涼美、それから伊藤が今その中国の若い女たちにとって本当に同じところから出たんじゃないけど、すごい近いところにいて、よくわかるけれどもちょっと距離がある、だから自分たちの何かは侵害してこない、自分たちは 安全なところにいるけど、でもこの人たちに勇気をもらうみたいな作用はあるんじゃないですかね。
うーん、なるほど。そうですね、女性が自分らしく、あるいはその三条さんのように好きなことだけをやって、あの好きなように暮らせるということが、まあ、一つの社会にとりましてどういう意義があるとご覧になりますか。
なんかね、いろいろとそれはね、今までそのこの枠の中に入ってジェンダーでね、女性っていうね、その役割を務めてきたことで社会っていうのが回ってたっていうのがありますよね。で、今私たちがそれをこう足げにして出ていこうとしてるわけでしょ。絶対おかしくなると思う。だけど一回壊さないとダメだと思う。一回壊して真っさらなとこからもう一回作り上げればいいんじゃないだろうか、新しい関係を、そう思ってるんです。
中国の大学からもしぜひ教えてほしいという依頼がもし入ったとすれば、中国の若い人たちに一番伝えたいメッセージみたいなものはありますか。
まずね、そうね、やっぱり自由に考える、フレキシブルに考えるっていうことですかね。わかんない、個々のなんか現象には言えるけど、日本の学生を教え始めた時に一番最初に私がみんなに言ったのが、女の子たちに地声で話せってことだったんですよ、
うん、
日本の女の子声が小さくて高いんですよね。
アニメ声、
アニメ声に近いような女声で、びっくりしてね、アメリカ人みんなこんな感じで喋ってるんでしょイエースとかって言ってね、
はい、
でもうなんかそれびっくりして、で考えてみたら女もそうですよね、年取った女もね、日本の。でもそれがちょっと私耐えられなくて、もう入ってすぐ、じゃあ地声で、でもう本当早稲田の子たちも地声で、はい先生とかって言ってますよ今でそれをやったのと、もう一つは名前をみんなここにね、名前が忘れちゃうので名札つけたんですよ、で名札つけて下の名前だけひらがなで書けって言って、カタカナでもいいって、でも漢字は書くなって言うんで、でそれで呼び合ったんですよ、ね、でそれをやることで日本の社会にすごく特有な、このなんていうんだろう、先輩後輩みたいな、そういう差別をね、クラスの中だけではなくしたかったんですよ、
はあ、アイスブレイキングみたいな、
うんです。だから多分そういうことを、
ええ、
中国の学生にもサディスすると思いますね、
はあ、
つまり
自分らしく、
私の言ってる自由にっていうのは自分らしくっていうことなんで、
ええ、
お聞きの放送はCMG チャイナメディアグループのオンライン配信番組 CRI インタビューです。北京で作家の伊藤博美さんに伺った内容をお届けしています。女の一生や老いをテーマにたくさんの作品を残した伊藤さんに、ここからは死生観の変化、そして AI の普及を背景にこれからの文学の立ち位置などをめぐり、引き続きお話を伺っていきます。
生きることと死ぬこと、生と死、
はい、
この日本語には死生観という言葉がありますが、はい、それが中国語では生死観が
いいですね
になってるんですよ。ちょっと微妙に違うんですね。
いや、私は好き、
うん、あのなぜその違いがあるのかよくわからないんですが、うん、
もしかして日本人死好きですよ。
日本、中国には孔子の言葉で、うん、まだ生を知らず伊豆君ぞ死を知らんという言葉があって、つまりまだ生についてもよく分かってないのに、どうして死のことが分かろうかという思想がもしかして影響を知らないうちにあるのかもしれないんですが、まあ、あの最近伊藤さんがご本の中で、あの死に興味を持ってほしいということもおっしゃられて、
ずっと言ってます今回で、言い過ぎて暗くなってて途中でうっと暗くなってて、で秋がいかいかって立て直したりしてます。
何か生と死について、うん、考えてることに変化が生じましたか。この
生じ、すっごく生じましたね。でこの頃はもう楽しくてしょうがなくて、老いるってことが、でこの中では父が死んだでしょ、で母が死んだでしょ、でそれを通して私仏教っていうのを、まあ、それも大きなきっかけになったんですけど、出会ってお経に出会ったんですよね。でそうするともっといろんなこと考えますよね。そして次の10年間、次の5年間ぐらいですかね、で夫が死んで、そしたらね、なんだろう、この頃はまだね、親って死ぬもんじゃないですか、先に死んだ当たり前みたいなもんでしょ。だからもうやってやってやってやって、終わった終わったみたいな感じだったので、夫が死んだ時はやっぱりさすがにね、 父とあまり変わらない年の人なんですけど、その後の空虚感っていうのがなかったんですよ。もう本当にもういやこんなっていう感じで、ちょうど娘たちもみんないなくなった時で、夫と二人になってちょっとして夫が死んだもんだから、まあでアメリカでしょ、どうやってこの空虚の中で生きていくんだろうって思ったら、早稲田から来いっていう話が来て、行きますって言うんで行ったんですよね。だから次の5年間ぐらいに書いた次の本はなんか暗いんです、
うん、
でその次になると、今度学生たちがこう目の前に現れてきて、もう沈み始めたのがうっとこうなんか呼び戻された感じ でちょうどこの道行き屋と同じ頃なんですよね、その次のやつが。それはもうね、一瞬なんかほら学生たちとなんかこう楽しいんですよね、自分がなんかもう一回ラブリーになってきたみたいで。でもそうね、一人になって体はもうすごくあなんか疲れたなみたいな感じになってきて、その次が今書いてるんですけど、もっと暗いんですよ、もっと一人になって。私だから生まれて初めて鹿の子殺しとかって昔書きました。であれは子供でしょ、良いおっぱい悪いおっぱい、あれも子供であり家庭について書いてたわけで、生まれて初めて一人になって自分だけに向き合ってものを書いてる時期なんですよね。こんなものなのかって思った、初めてです。で今周りで同世代の人たちが死にかけてて、これは寂しい、父や母はこんなもんじゃなかった、なんだろう、送り出して当然みたいな感じだったんですけどね。
あまりにも別れが多すぎると、例えば人間がなぜ生きていかなければいけないのか、人生の意義はどこにあるのか、
考えますよね。
どういうふうに考え
て、それはもう父や母や夫や犬やみんな見てて、あみんな死ぬまで生きるんだなと思った、
うん、
なんかすごい単純な言い方ですけど、いつか死ぬ、それまで生きるのが人間も何でも命あるものの、言葉はあれだけど定めなんだなって、そういうもんなんだなって理解しました。
あまりそこに疑問を投げかけたりするものじゃなく、
いや見てたら本当に母も父も夫も犬も死ぬまで生きてんですよ、ずっと自分の世を一生懸命で、痛ければもう死にたいとかって言ってて、もう死にたいって言ってるのはある意味ファンタジーで、痛ければ看護師さん呼ぶし、お腹空いたらどんな状態でも食べるし、でそれが最後までそうやって生きて死んだんですよね。だから本当にね、なんかね、私割と最近出した本のタイトルがいつか死ぬ、それまで生きる、これはね名言だと思いました、自分で。
もし生まれ変わることができるならば、男女どちら選ぶ？
もう一回女繰り返したい。
なぜ？
すっごい楽しかったです。まだ終わってないけど、なんかほらすごくまだいろんな差別あったしね、私の頃、若い頃、女だからこれができない、女の子だからこれがダメだとかね、いっぱいあったけど、なんかあると燃えるじゃないですか、何くそとか思って、それが楽しかったですね。
うん、人生にもしやり直しが効くならば、振り返ってここまでの人生、
私それいつも考えてますよで今の能力があって、私が25だったらすごいだろうなとか、いや18だったらもっといいだろうなとか思ってるけど、そういうことはありえないんでしょ、単にあの時の、
そうですね、
今が一番いいです。
お、うん、
全部経験して今があるっていう、
あの書くこと、伊藤さんにとりまして、これはどういうことを意味しますか？人生の肥やしになってる、癒しになってる、どんな位置づけですか？
なんか水とか酸素とかそういうもののような、
欠かすことができない、
なくなったら何もできないような、常に書くから生きているっていう、なんかそのすっごい宗教的なこと言ってますけどね。
最近は AI というものがものすごくいろんな分野に深く入り込むようになって、はいはい、AI も詩が書けるし、絵も書けるし、歌も作る。
めちゃらかしいです。
どうして？
私がやってる作業は AI には絶対できない。そういう自信があります。 で特にどんどんどんどんそうなってきて、一番最近出したのが森林通信っていう、一見したところエッセイなんですけど、でもこれの文章、私やっぱり一番好きなのは文章なんですよね。で文章は AI には絶対書けない文章を書いてると思う、
人間がこれから AI が普及するような時代になって、人間でしかできないこと、人間だから価値のあること、どういうところに見つけ出すことができるとお考えですか？
私の分野で言ったらやっぱり美なんですよ。何を美しいと思って、何を感じないか、鈍感さと、それから美を感じ取る気持ち、そこだと思う。で私の場合は文体っていうところに、それがつまり文体っていうのは詩っていうことですけどね、だからなんか本当そこだけは機械ずれに何ができるかみたいな感じ。
でも AI が普及する流れの中で、これから文学とか詩の置かれる位置づけとか
変わってきますね。
変わるとお考えですか？
思いますよ。そしてそういうのに慣れてきたら読者たちが変わってくる、でもうすでに変わってます。読者たちに多分私の文章は分かんないと思うんですよ。すっごい悲しいことだけど、つまり AI が書いた文章と私の書いた文章を見て区別ができる人がいたら、それは私の本当の読者だって思う。でもどんどん減っていく。でそれが減ってって誰も読まなくなっても仕方がない。で何百年か経って、何百年も経って、200年ぐらい経って、どっかの大学のすっごく変わった、もう本当に発達障害なのねこの人なんて人に言われながら、コツコツコツコツ研究してる人がなんか調べていって、なんだこの人はって探して、あ昔伊藤博美という人がいてこんな文章を書いていたって、こんな文章で女の人生について書き、こんな文章で木の話を書き、やっててむっちゃ面白いなっていうんで論文を書いてくれたらいいなって思ってます。
あの時代は子供はやっぱり人間の体から生まれてくるのかなっていうのが
疑問ですよね。そういう時
考古学的な分析対象になる時代。
そうで、なんか木っていうものがあったらしいよって、根があってこう伸びてって緑でみたいな、なんだっけそれみたいな、そこから調べなくちゃいけないみたいな時代に見つけてくれたらいいなと思う。で彼女誰か全員が分かんないけど、こう読んでて、どうもこの文章は他の文章と違う、これは何だろうって疑問を持ってくれたら幸せですね、
それが AI が分析していたりとか。
怖いこと言わないでくださいよ。
最後の質問、中国に今回やり残したこと、あるいはまたいらっしゃる時にぜひやってみたいこともしあれば。
そうだな、随分やり尽くしたような気がしてるんですけど。
もう来ないということですか？
いや、また来たいですよ。また来て同じこと繰り返したい。で、またズンバやりたい。で、また買っていっぱいいろんなもの食べて。
おしゃべりをしたり。
おしゃべりして、で、いろんな人と知り合って。本当に出会う人、出会う人、みんな楽しかったです。王さんも。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
チャイナメディアグループがオンラインで配信する CRI インタビュー、今日は作家伊藤博美さんにお話を伺ってまいりました。この番組はポッドキャスト CRI インタビュー、それからスマートフォン向けアプリカンカン KANKAN と書くカンカンのアカウント一覧にある CRI インタビューからもお聞きいただけます。またアプリからは直接ご感想を投稿していただけます。皆さんからのコメントや書き込みをお待ちしております。CRI インタビュー、ここまでのご案内は私、大正円でした。それでは皆さん、また次回。